特集、世界へ響け、和太鼓の力。今月の高槻な人、正本健一さん、和太鼓奏者。世界へ響け、和太鼓の力。高槻で生まれ育った正本さんは、サッカーに明け暮れた10代を経て、25歳で出会った和太鼓の道へ。今は高槻大蔵寺の和太鼓正屋を拠点に講演や指導などで奮闘する正本さんに和太鼓高槻の魅力について話を聞きました。和太鼓を叩く檜製のバチ、和太鼓をドーンドンと叩くバチ、檜を使うことが多いそうですが、今後高槻さんの木を使ったバチを作ることも計画していますと正本さん。手のひらの中には豆、極力無駄な動きのないように背筋や足腰など全身を使って太鼓を叩きますが、やはり太いバチを握る手には稽古と公演の証の豆ができます。太鼓の販売とメンテナンスも。和太鼓正屋には多くの太鼓が置かれています。太鼓の生産で有名な石川県白山市の会社と提携し、販売とメンテナンスもしています。迫力ある大阪最大級の大太鼓、和太鼓正屋にある一番大きな太鼓は台座を含めると400キロはあるという大阪最大級のもの。全長50メートルの大木をくり抜き、牛の皮を張って製作。打つと音が5キロメートルほど先まで届くそう。正本さんの歩み。昭和55年、1980年、高槻市で生まれる。昭和61年、1986年、高槻市立寿栄小学校に入学。小学1年生からサッカーを始め、高槻市立第三中学校、金光大阪高等学校とサッカーに明け暮れる。平成10年、1998年、金光大阪高等学校を卒業。プロサッカー選手を目指すが断念。数々の職を転々とする。平成17年、2005年、神戸を拠点にする和太鼓松村組の公演を見て衝撃を受ける。師匠の自宅を探し当て、弟子入りを志願。平成19年、2007年、2年の下積み時代を経た後、舞台デビュー。現在は松村組の座長。平成28年、2016年、和太鼓正屋設立。馴染みの深い高槻市大蔵寺に和太鼓の拠点を設立する。令和2年、2020年、正屋のたこ焼きスタート。新型コロナの状況下での新事業としてたこ焼きの販売を始める。令和5年、2023年、第1回、正屋の太鼓祭り開催、高槻城公園芸術文化劇場鳥島ホールで開催、今年も第2回が開催された。悶々としていた20代に衝撃を受けた舞台。平成5年の市制施行50周年の際、新しい郷土芸能を合言葉に和太鼓団体の高槻太鼓が指導したことがきっかけで和太鼓が定着したと言われる高槻市。高校でもクラブ活動が盛んですが、正本さんも学生時代から和太鼓を叩いていたのですか？いえいえ、小学校から高校まではサッカー一筋で、高校在学中にプロサッカー選手を目指していましたが、 挫折してしまいまして、目標を見失って社会に出ていろいろチャレンジはしたけど、何をやってもあまり続かなかったんですよ。若くもあり、将来について悩める日々だったかもしれないですね。そのジレンマから抜け出すことはできたのですか？25歳の時に神戸を拠点に活動する和太鼓、松村組のコンサートを知人に勧められて見に行ったんですけど、舞台を見たら雷が落ちたような感覚で、これやな、こうなりたいと思ってそこへ飛び込みました。衝撃的な出会いだったのですね。松村組ではすぐに奏者デビューできたのですか？それまでサッカーしかやってこなかったので、すぐには無理でした。周りはみんな年下で、和太鼓や音楽経験者ばかりでした。2年間は下積み生活でしたね。2年は結構長く大変そうですね。これって決めたので、気持ちは楽でしたね。和太鼓の代わりにタイヤを叩いて練習してたのですが、実家でやると周囲からうるさいって苦情が来るんですよ。だからタイヤを柏田の民家から離れた場所に持って行って叩いてました。自然に囲まれての稽古も気持ちよさそうです。当時は高槻から神戸に通っていたのですか？はい。正式なメンバーとなる前から神戸に住むようになり、そこから10年活動して一つの区切りとして自分が代表を務める和太鼓正也を高槻の大蔵寺でスタートさせました。その時に住まいも高槻に戻しました。新しい拠点を出身地の高槻に作りたいという思いがあったんですか？そうですね。僕自身、和太鼓に人生を変えてもらったと思っていて、ぜひこの魅力を地元の人たちに知ってもらいたいなというのがありましたね。地元愛が強かったので、神戸にいる時も、いつかは高槻でも和太鼓を広めたいと思ってました。非常時に光明を見出す、祖父母からの贈り物。和太鼓正也は、どのような場所なんですか？ここでは、貸しスタジオと定期的に教室をやってます。教室は3歳の子供から、上は80代の方まで10クラス展開しています。スタジオの前にはたこ焼きを売るブースもありますよね。そうなんですよ。新型コロナの影響でスタジオの活動が約3年止まって演奏もできなくなってしまって、こちらとしてはスタッフを抱えているのでなんかせなあかんなと。実は祖父母が茨城市でお好み焼き屋を50年ぐらい続けていて、店は閉めたんですが、粉はあったので。なるほど、その粉を生かそうとしたわけですね。これはピンチをチャンスに変えれるんじゃないかと。だから若いスタッフにバチを一回置け、今はそれを持っていてもしょうがないのでこれを持て、と一人ずつたこ焼きピックを渡したんですよ。かっこ笑い。最初は、俺はたこ焼きを焼きに来たんじゃない、とか言うかなと思ってたんですけど、ある日、メンバーの一人に、先生、ちょっとお話があるんですけど、と言われて、ああ、ついに来たかなと思って、どうしたんや、と聞くと、僕、ピック2本で回せるようになりましたって、かっこ笑い。すごいなお前って言いながら、なんとかたこ焼きで苦境を乗り切りました。頼もしいメンバーたちですね。今、和太鼓正也は何人で活動しているんですか？太鼓メンバーが私を入れて4名。アンデスの民族音楽、フォルクローレの楽器奏者が2名。マリンバ奏者が1名の7名編成ですね。フォルクローレとはどんな音楽なんでしょうか。サイモン&ガーファンクルも演奏した コンドルは飛んでいくでおなじみかと思います。日本から見たら地球の裏側の南米の楽器なんですが、尺八と構造や使う音階も同じみたいで、どこか懐かしい感じがするのはそのせいかなと。和太鼓との相性は抜群だと思いますね。外国人観光客に向けて和太鼓と高槻の魅力を発信。昨年は高槻城公園芸術文化劇場の鳥島ホールで雅也の太鼓祭りを開催しましたね。市制施行80周年の記念で1回目をスタートさせました。和太鼓雅也の単独のコンサートにプラスして地元市民や企業さんも出演していただき、最後は100人プラス和太鼓100台が舞台に乗って演奏しました。好評をいただいたので今年も第2弾をやります。8月25日に開催済み。地元高槻の和太鼓をますます盛り上げてくれていますが、これからやっていきたいことなどはありますか？京都を訪れている外国人観光客を高槻に呼び込みたいと思っていて、9月からは高槻観光と和太鼓をセットにした催しを考えています。高槻は京都と大阪の中間ですし、魅力を知ってもらいたい。まずは和太鼓を体験してもらって、これが定着してきたら観光にも巡ってもらい、だんだんカスタムをしていこうと。海外の方は和太鼓に興味を持たれている方も多いようで、反応がいいんですよ。太いバチで体を使ってドーンと打つのは日本の独特の鼓奏法というか和太鼓の魅力だと思います。そこがすごく喜ばれますね。和太鼓が盛んな町高槻で太鼓の体験をしながら観光もしてもらう、とてもいい試みです。これから根付いていけばいいと思います。また来年は和太鼓雅也10年目に入るので、高槻から出発して高槻でフィナーレの全国ツアーをしたいと思っています。今も全国各地で公演するんですが、地元高槻の話もします。開けた街もあるし、ちょっと行くと自然があって、どちらも共有できる、人は温かくてとてもいい街だと。これからも和太鼓を通して全国へ、そして世界へ高槻の魅力を伝えていきたいですね。今月の高槻な人、正本健一さんの好きな人&スポット。01スポット、柏田の田園風景。田能。かつて太鼓の練習に通った思い出の場所から見る景色。高槻から亀岡に抜ける府道6号線沿い、高槻カントリークラブと JA 高槻貸出支店の間にある田畑の一角が若かりし日に通っていた正本さんの稽古場所。春夏秋冬ずっとそこでタイヤを叩いていました。そこから見る景色が季節ごとにどんどん変わっていくのがいいなと思っていて、田んぼがあって奥に集落があって、何でもない場所なんですけど哀愁もあるし、個人的にはすごく魅力があるなと思っています。僕からしたらザ・高槻な風景で、今でも楽曲を作る時などは時々訪れています。02人、高屋ベーカリー、高屋直樹さん、宮の河原。地域初の米粉パンなどで地元を盛り上げる仲間。和太鼓雅也から歩いて行ける距離にある高屋ベーカリーは、地元で採れた米を使った米粉、清水っ子を使ってパンを焼くなど、地域に密着したパン屋さん。店主の高屋さんは 地元を盛り上げようとしてくれる良き仲間。一緒に食べに行ったり飲みに行っていろんな話をさせていただきながら活性化につながることはないかなと模索しています。高槻市の魅力をどうやって外に発信しようかという話はよくしますね。和太鼓まさやで太鼓を習っていたこともある高谷さん。正本さんは気の置けない中で話していても楽。お互いできることを最大限していこうと話しています。03、スポット、銭置き、宮の河原、高槻の味としておすすめ、昔ながらの巻き寿司。何かご褒美の時には、銭置きさんのお寿司を食べに行っています。中でも巻き寿司が最高に美味しい。具がぎっしり詰まっていて、と、正本さんが絶賛する巻き寿司は、炊いた椎茸、高野豆腐、かんぴょう、魚のすり身が入った卵焼きを巻いたもの。昭和45年創業の歴史ある寿司屋で、父が始めた昔ながらの味を受け継いでいます、と、二代目店主の沖野文彦さん。正本さんは、全国から来るスタッフにこの巻き寿司を高槻の味として持って帰ってもらってます。特別なことはせずに普通にしているだけ。寿司飯は服部か原の地元米を使い作り置きせずできるだけ召し上がっていただく直前に調理しています。と沖野さん。04、スポット焼肉後藤屋、芥川町。昔から変わらない佇まいのアットホームな焼肉店。高槻の地で60年近く営業をする焼肉店。ここは学生時代からずっと通ってました。大事なサッカーの試合前に食べるとか勝負飯でしたね。今も公演の前にエネルギーをつけたい時にメンバーと一緒に行ったり、打ち上げでも使わせていただいています。僕は赤身の肉が好きなのですが、ロースとカルビは絶品。昭和にタイムスリップしたみたいな昔ながらの焼肉屋さんという感じで雰囲気も大好きです。天井も高く広々とゆったりした、空間でいただく焼肉は格別。創業者で86歳の山田邦春さん、妻の涼子さんは今も元気に店に立ち、息子の勝春さんも含めた家族で営むアットホームな店。05、スポット、神福神社、宮の河原。地元の人たちの触れ合いの場所に、高槻市立清水小学校の前に鎮座する歴史ある神社。小学生の頃からよく来てました。夏休みには櫓を組んだ盆踊りにも訪れて踊っていた記憶があります。と、正本さん。和太鼓まさやもここで演奏したこともあるそう。地元の神社なので、大切にしたいなと思います。地域の人の触れ合いの場所になればいいなと、高谷ベーカリーの高谷さんなどが企画して、令和4年から開催されている新福マルシェでは、和太鼓体験やたこ焼きで参加させていただいてます。